今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の5章12節から26節までです。ルカによる福音書の5章12節から26節、初めに12節をお読みいたします。さてイエスがある町におられた時、全身雷病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私は清くしていただけます。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、すべての病を癒し、また人自身の罪ゆえの諸々の良くないこと、諸々の望ましくないこと、あるいは病、患い、貧しさ、呪い、そういった諸々を主よ、あなたは取り除くために人として来られたことを感謝いたします。あなたは人として来られて、自ら人として十字架の上で罰せられ、そうして人の身代わりとなりました。私たちの身代わりとなって、あなたが罰されたこと、あなたが一心に呪いを受け、病を受け、また全ての人の患いを全て受け止めてくださって、それを処罰してくださったことを感謝します。我々はイエス様、あなたにあって勝利者となることができる恵みを感謝します。どうかこれからの礼拝の時、イエス様、あなたのそのご性質、あなたのそのものが今この時満ち溢れますように、あなたご自身が今この場所におられることを感謝します。そして私たちのうちに、あなたが御言葉を持って働かれることを感謝します。どうかこれからをあなたが支配し導いてください。すべてをイエス様、あなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。ここにおいてイエス様が、ね、いかなるお方であるのか、ね、ここに記されておりますけれども、福音書はイエス様ご自身がいかなるお方であるのかが記されています、ね、ここにおいてまず全身雷病の人がイエス様のところに、ね、来ました。彼はイエス様は癒してくださるお方であるということを、それをよく知っております。ですから、ね、この雷病人はイエス様のところに来て、そして主よ、お心一つで私は清くしていただきますと、雷病、サラート、それは汚れた状態にあるということです。ですから主よ、私を清くしていただけます、そういうふうに言います。イエス様は13節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われました。するとすぐにその雷病が消えました。アメン。イエス様は私の心だ、清くなれ、ね、日本語の訳ではちょっと、普段使われない日本語が使われているんですけども、キングジェームズバージョンでは、ね、私の心だ、ね、ここは I will、ね、私の意図だ、ね、私はそういう意図を持っている、ね、人をですから清めることすら主の意図するところです。そしてまたこの、雷病人が主にお伺いしたのは、ね、主よ、お心一つで私は清くしていただきます、ね、まあ、キングジェームズは If thou wilt、ね、もしあなたがウィル、ね、あなたのウィル、あなたのご意志であるならば私は清くされます。その問いかけに対してイエス様が答えられたことは、私の意図、I will、ね、あなたが清められること、これは我が意図である、ね、このことをはっきりと申し上げて、そしてイエス様ご自身が手を伸ばしてその雷病人に触れました、触りました。普通ですね、人間は雷病を患っている人に、ね、触れるならばそれ律法上汚れたものになってしまうんですけども、しかしイエス様は人の汚れを受けるお方ではありません。 人の汚れを清めるお方、人の汚れを癒すお方、病を癒すお方、それが私たちの主イエス様、皆さんの主イエス様です。イエス様は手を伸ばして、ね、彼に触り、そして私の心が清くなるとおっしゃいます。もし皆さんがイエス様のところに行って、ね、イエス様はどこにおられるか、ね、あそこにいる、ここにいるではない、今まさに皆さんがイエス様と共にいるんです。そしてそのイエス様に向かって、ね、あなたはお志一つで私を清くしていただきます、ね、そういうふうに、ね、申し出るならば、イエス様は、ね、もう意図してるんですね。私の心だ、私はあなたが清められること、あなたが癒されること、それを望む、それがイエス様の意図です。そしてイエス様が、ね、に清めていただきます。ただし皆さん自身がイエス様のところに行かなくてはなりません。そしてイエス様はそのようなことがおできになる方だと信じる信仰を持って いなければなりません。皆さんがイエス様に何の、ね、意図もせず、ね、皆さんがイエス様に対して、ね、何の期待もしないで、ね、ただ進み出て、ただ、ね、もう工場唇で、ね、癒してください、ね、そんなことを、ね、言っても癒されない場合があります、ね、期待しないで、ね、ある父親が、ね、息子が、ね、その悪霊に疲れている息子がいる父親が、ね、イエス様のところに行って、もしおできになるならば私に何か恵みを施してください、ね、そんなことじゃイエス様に叱られるんですね。イエス様はその父親を叱りました。もしおできになるならばというのか、ね、信じる者には何でもできると言いました。皆さんはイエス様のもとに進み出るときは信じる心を、ね、それを持って進み出るならばイエス様は癒してくださることが可能なお方です。でさらにですね、今日の箇所、この17節以降はですね、中風を患っている人を癒すその話なんですけども、ここにおいてもイエス様はどのような人を癒されるのか、またイエス様がどのような権威が終わりのお方であるのかがよく表れております。このルカの5章の17節以降を、見ていきますけれども、ある日のこと、イエスが教えておられるとパリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。で、状況的には、ね、ある一軒の家の中にイエス様がおります。そこには大勢の人々が詰めかけておりました。もう人が、ね、入っていけないほどです。そしてここにですね、中風を患っている人、もう麻痺して動けない人ですね、もう半身麻痺の人、全身麻痺の人、もうこの人はおそらく全身麻痺でしょう。でそれで全く動けないんですけれども、その彼をですね、4人がかりで友人たちが担いで、しかも床のままでその人を、4人がかりで担いで、そしてイエス様に癒していただこうと思って、そのイエス様のところに行くんですけど、その家はもう玄関のところまで人がいっぱいで、はい、到底ね、担いで入っていけそうにありません。で、それで彼らは、ね、何をしたか。ちょうどイエス様のその集会中です。で、それで、ちょうど屋根の部分をね、剥がして、そしてそこにその中部の人を、その四隅を吊るして、下ろしていくんですね、イエス様のところに。イエス様は、それをどう評価されるか。で、今、集会中だからそんなことしてもらっては困るというか、そういったことは言わないで、むしろね、その人に対して、褒めるんですね。その信仰を見て、ね、その立派な信仰をこそ褒めるんです。で、そのチューブを持っている人、またその友人たちはイエス様はお出来になるお方であるということを信じており、そして、ね、もう 常人にはやらないようなこと、もう屋根を剥がしてまで、そしてもう人の迷惑とかそういったことよりも、むしろこの中部の人をなんとか直したい、その志を持って行動に出た、行いに出た。それだからイエス様は、ね、特別に彼に扱います。そして聖書もその、ね、集会の中でイエス様が何を話しておられたか一切書いてません。ただこの中部を病んでいる人とその友人たちの行いとその信仰、それだけが書き記されているんです。皆さんも本当に行いを伴った信仰、イエス様に期待すること、イエス様に対する期待がなければここまでの行動はできないですね。皆さんイエス様期待してますか？アメン。イエス様は病をお癒しになることはおできになる方、人生のあらゆる問題、あらゆる課題を解決することがおできになるのがイエス様。その期待を持ってイエス様のもとに進み出て、そのアクション、行動をするならば、イエス様からの力をいただくことができるんです。20節では、彼らの信仰を見て、イエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。アメン。ね、ちょっと意外ですね。4人がかりでその友達、中部の友達を連れ下ろして、真っ先にイエス様が言ったのは、ね、それ、その人を真っ先に癒すではなく、真っ先に言われたのは、あなたの罪は許されましたということです。ね、当然、ね、人々は、癒すことよ、ね、罪の許しということよ、ね、それは、ありがたいですけど、しかし何より癒しを求めてきたはずですけど、でも彼真っ先にイエス様からいただいた言葉、それは罪は許されましたということです、ね、罪の許しで、それでそのイエス様の第一声を聞いた人、ある人々、ね、一軸の人々はその言葉を聞いて、ね、心の中で理屈をこね始めます。21節、ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。普通の人がですね、あなたの罪は許された、ね、そういうことを言ったとするならば、ね、それは、なんでそんな人を、罪を許す権威があるんだろうか、ね、神以外に、神お一人以外に一体誰が罪を許すことができよう、ね、その言葉は確かに当てはまりますけども、しかしあいにくイエス様は神様です、ね、罪を許す権威が終わりの方はイエス様です、ね、イエス様はそのことをあえて示すために、ね、人々にあえて罪の許しの権威を持っておられるのだということを人々に知らせるために、あえて、ね、最初に罪の許しを宣言されたんです。で、22節から、その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神を崇め恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。アメン。ですから、ね、まず罪の許しがあって、その後に癒しが起こるんです。で、病の癒し、それは確かに望ましいことでしょうけれども、皆さん、人にとってもっと根源的な癒されるべき病、それは罪、ね、罪という病、これがこそまず真っ先に癒されるべきなんです。皆さんの中に罪を抱え込んだまま健康になっても、ね、その健康な体でもって罪を犯してしまい、もっと良くないことをしてしまいます。ですから、まず罪、これの取り扱い、これが真っ先なんです、ね、罪の許し、 これが真っ先の問題です。一体どうすれば罪の許しを得られるのかって、イエス様はどのタイミングであなたの罪は許されましたって言ったか、それ彼らの信仰を見てと書いてあります。20節にね、彼らの信仰を見てイエスは友よ、ね、ここ直訳では人よです、ね、キングジェームズではマン、ね、男の人、ね、マンって人類全般を表しますね。ギリシャ語も、ね、同じです。人よ、あなたの罪は許されました、ね、イエス様ですから人の罪を許す権威をお持ちのあるお方です。何によって人の信、その罪を許すか、ね、これ信仰がベースです。信仰、これが、ね、罪の許しの根源、そしてイエス様は罪を許すことのお出来になるお方であるということの信じる信仰、それからイエス様のところに、ね、信仰には行いが伴わなくてはなりません。この友人たちはこの中部を病んでる人を、ね、4人がかりで担いで、そして連れていく信仰がありました。きっとこの中部の人もその4人の友人にここまで行動を起こさせる、ね、からには、ね、それきっと健康だった時に本当にそれほどの人だったんでしょう。本当に、ね、多くの人に慕われて、多くの人に、ね、その善行をして、あるいは憐れみの技をして、それで中部によって体が動かなくなってしまった、ね、そのような人ですから、助けられる人も助ける人も共に信仰を持ってイエス様のところに行って、そしてこの普通の人じゃやらないような、ね、普通の人じゃ諦めてしまいかねないような状況でもなお諦めずにイエス様のところに行きました。その信仰を見てイエス様は、で、人よ、あなたの罪は許されたって言われたんです。この同じルカ福音書の7章でもですね、人の罪を許す、という場面が出てくるんですけども、ルカの7章の、ちょっと44節から、50節までを読んでいきたいと思います。ルカ福音書の7章、44節から、そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。アメン。で、罪の許し、それは信仰、イエス様を信じる信仰、そして行いを伴った信仰、これが、ね、罪の許しを引き出す秘訣です。ですから信仰を持ってイエス様のところに行く、信仰を持って行いをする、ね、そのような人に対してイエス様は罪の許しを与えてくださるんです。人の罪を許すことのお出来になるお方、それはただイエス様お一人です。この女性、ね、この女は多くの罪を犯してきました、ね、周りの人々はみんな知っておりました。イエス様がもし預言したならば、ね、この女がしてきたことを分かるはずだとある人は思いましたけれども、ね、イエス様は当然その女がしてきたことはご存知ですけれども、その女性がイエス様を、イエス様に向かって罪の許しを持っておられるイエス様、ね、そして汚れを清めてくださる権威をお持ちのお方イエス様、このイエス様を期待してイエス様を信じて、そしてその行い、その行動をしに行った結果、この多くの罪は許されました。 この言葉をイエスさんから引き出すことができました。皆さん自身がイエス様のところに直接行くことが肝心です。で、教会というところにおいて、ね、生徒の交わりに参加すること、それはとても大事です。共に信仰を、ね、築き上げていく、その、秘訣はこの交わりの中にあるわけですから。しかし罪の許しの権威を持っておられる方はただイエス様お一人です。ただ、ね、信仰ある人のその祈りは病む人を回復させ、またその人が罪を犯していたならばその、ね、罪は許される。冒頭でお読みしましたのはヤコブ書の5章ですけども、ヤコブ書の5章において義人の祈りは働くと大きな力があるってあります。ヤコブの5章の13節から16節までお読みします。ヤコブの5章の13節から、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アメン。ね、ここにおいても、ね、罪を犯していたならばその罪は許される、ね、何によってか、信仰による祈り、ね、その人を思いやる人、ね、他の人、あのチューブを病んでる人、彼は一人ではイエス様の元に行けませんでした、ね、麻痺してるわけですから当然行けませんけれども、お友達がその人をイエス様のところに連れて行ってということはできました。それによって彼は癒されました。そしてその厨房を病んでいた人はイエス様に会って、ね、その友人の助けを得てイエス様のところに連れて行かれ、イエス様に罪を許していただき、イエス様に癒していただき、そして彼は自ら立ち上がって自ら床を畳んで、ね、それまでずっと罪の寝床に伏していたその寝床を自ら畳んで、神を崇め神を賛美しながら帰っていきました。そうなるんです、ね、イエス様を信じる信仰を持ってイエス様の元に近づくならばそうなるんです。そしてもしその人本人が自らの力でイエス様のところに行けないというような場合、友人がその人をイエス様のところに連れて行って、そして取り出すんです。するならばその罪は許されて、多くの罪は拭われて、そして清められて健やかになるんです。イエス様は命の君です。健やかにすることがおできになる方です。ですから私たちは本当にイエス様に直接行くことが大事ですし、また友人をイエス様のもとに連れていくこと、その人本人自身ではイエス様のところに行けないとするならば、その人を抱えてでも、また屋根を剥がしてでもイエス様のもとに連れていくならば、もう本当にイエス様に感心されて、あ、この人は素晴らしい信仰の行いを示しているということで、唯一罪の許し、まあ、病の癒しをお持ちの権威であられるイエス様が罪を許してくださり、病を癒してくださいます。どうかこのイエス様に直接向かって行く皆さんでありますように。そしてこのイエス様を期待して、ね、皆さん期待しないことは罪です。イエス様を期待して、イエス様におできになるお方であるということ、その期待する心を持って、そして信仰の行いを持ってイエス様のところに行って、直接癒しと、また罪の許しを、体の清めをしていただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。
愛するイエ ス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ご自分の命を厭わず私たちのために差し出してくださり、あの十字架の本当にむごいその痛みの中において、主よ、それでも私たち一人一人をあなたは神の御前において取りなし祈り、あの十字架の御業にとどまるものとしてくださったことを感謝いたします。十字架の身元において神の木と愛が合うその場所で、私たち一人を食いることによって神の愛に私たちがたどり着くことができますように、私たちにこの素晴らしい時を与えてくださったことを感謝いたします。今日も私たちはあなたの愛により頼みます。私たちを癒してください。私たちはあなたの愛により頼みます。私たちを、主よ、あなたが健やかにしてください。あなたの愛によって生まれ変わったもの、滴り落ちるその血潮によって清められたものとして私たちを祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、あなたは私たちを愛されて、そして私たちを罪を許すために十字架にかかってくださったことを感謝いたします。あなたに期待いたします。私たちはあなたに期待を持って進み出て近づき、そしてあなたには癒してくださる力があると、その権威がある、罪を許す権威が終わりのあなたに向かって私たち自身が直接行くことができますように、また友人を連れて行くことができますように、そして私たちがますますあなたと共に歩む者、そしてあなたにあって本当に信仰による義人として、また祈るならばその祈った相手の罪が清められ、また病が癒される、そこまでに主よ、本当に私たちがあなたと共の交わりを持ってそこまでの信仰へと成長していくことができますように、どうかあなたが一人一人を守り祝福し、そのように導いてください。今日あなたが示してくださいましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。